第3回の、ミニバスケットボールスポーツ少年団、勝沼武道カップの会場に来ています。インタビューをですね、この大会の、仕掛け人といいますか、当初から関わっていただいている、和田町の、教育委員会の長谷川さんと、それから、勝沼ミニバスの、監督で役場にいらっしゃる坂本さんにちょっとお話を聞きたいと思います。おはようございます。
おはようございます。おはようございます、
いい天気で良かったですね、今日はね。
そうですね、まさに秋晴れという感じでですね、今日集まっていただいた各チームの皆さんにも勝沼のこの秋のね、素晴らしい風景を楽しみながら、大会に参加していただいて、いると思います。はい、
長谷川さん、おはようございます。
おはようございます、長谷川です。
長谷川さんもおととしに引き続きということでまた今回来ていただきまして、いかがですか、ちょっと今朝寒かったんじゃないですか。
そうですね、青の方と比べると本当に冷え込みが厳しいですけど、まあ、大会通じて晴れてますんで、これから徐々に温度が上がっていくんじゃないかなと思います。
先ほどもちょっと和田町のお母さんとちょっとお話をしたら、ちょうど北岳に若干雪があって、お子さんたちが今朝見て喜んでたっていう話を聞きましたけども、
うちの方は本当に温暖で雪がめったに降らないんで、本当雪を見るだけで大騒ぎになると思いますね。そういうようなところで大会に参加できたということで本当に嬉しく思ってます。
今回の参加チームは、男女各8チームですか。
はい、そうですね、県外からですね、6チームですか、来ていただきまして、あと10チームは県内からの、招待になります。はい、
どうですか、これで、今回3回目ですけれども、最初の時から、やる時からいろいろこうご苦労なさって、やってきて、で、和田町さんとは勝沼も友好町ということもあって、来ていただいているわけですけれども、これからなんかこうどんな風にしていきたいとかっていう風な夢みたいなものがありましたら、ちょっと長谷川さんの方からも聞きたいと思うんですけど。
きっかけは坂本さんの方から、ミニバスケットの練習、勝沼町のミニバスのチームの遠征で練習試合どうでしょうかというような話から、で今度ミニバスケットの大会参加ということで、オファーいただきました。で当初私の方もそういったような仕事はあまり携わってなかったんですが、坂本さんの方からお話をいただいて、せっかくですのでということでチームの皆さんにですねお話ししていくことになりました。で今回スポーツ交流ということも和田町は初めてだったんで、非常に佐々木教育長を挙げてうちの方を期待しているところが大きかったです。でこうした流れがですね、草の根的な感じでですね広っていっていただければ、特にスポーツっていうのは一つの目的で行うことができますんで、そうしたような交流がこれからも深められればなと考えています。
澤田さん、どうですか。
はい、そうですね、このミニバスのですね、やはり和田町との交流はこれはもう、継承をしていきながら、できれば中学生、また一般のですね、人たちとの、この交流もですね、バスケットボールを通じた交流にも発展させていきたいなっていうようなですね希望は持ってます。
ね、この大会に来た子たちが今度 OB 戦であるとか、ね、先ほど坂本さん言ったように社会人チームの試合ができたりとかっていうふうにこう、ね、例えば2日なのかどうか分かんないですけど、こう大人の部、子供の部みたいな形でね、お祭りのようになっていくと面白いかなと個人的には思ったりするんですけどね。
本当にそうですね。ですから今回参加して、また一昨年参加した子どもたちが今後育っていって大きくなって、そういったようなきっかけも、その一番最初のきっかけ作りにしていただいたっていうのは本当に出ませんね。本当にありがとうございます。
これはあれですよね、それぞれ勝沼も和田町も今後合併が控えてるんですけれども、それはそれとして続けていくという方針というか。
そうですね、11月1日にですね、勝沼町は三市町村で合併します。和田町については、来年の3月と、いうことですけれども、やはり人と人との心の交流ですから、これは行政エリアが広がってもですね、これは変わることなく継続して事業としてやっていきたいなと思っています。はい、
はい、ありがとうございました。じゃあ今日ちょっともうちょっと試合見させていただいて、楽しんでいきたいと思います。ありがとうございました。はい、どうも。それでは、今度は和田町の監督さん鈴木さんにお話を聞きたいと思います。鈴木さん、おはようございます。
あ、おはようございます。
鈴木さんも勝沼来られるのは、おととしに続いて今回2度目ということだと思うんですけど、なんかちょっとお聞きしたところ、道も随分混んで、来るまで時間かかったということですけれども、はい、昨日は、子供たちは、試合やって、その後交流会やって、はい、できっと夜も嬉しくて、寝るの遅かったりしたんじゃないかと思うんですけど、今朝はどうでしたか？
子供たちはね、意外と朝、自分たちでちゃんと布団もやってまして、私たち指導者よりかずっとなんかしっかりしてたかもしれないな。私たちギリギリまで寝てまして、はい、子供に座ってるような感じですね。はい、
なんか今日来て聞いてみたら、勝沼の方々もだいぶ昨日いただいたようで、朝スタートの水も遅れたって話聞きましたけどね。
昨日は、ね、結構やれまして、うん、おかげさまで、ね、楽しい時間過ごさせていただきました。はい、
ね、バスケット実際今日やってる子どもたちもそうですけど、こういう友好っていう関係があるんで、大人の方々もね、そのバスケット以外のところでまた違うつながりができたり、して面白いですよね。
はい、ますますね、これからも長い付き合いでやっていけたらなって思います。はい、大変幸せに思ってます。
先ほどちょっと和田町の女子の試合見させていただいたんですけども、最後、一発逆転でまた次につながる試合でした。
はい、子供たちはものすごい自信だったと思います。で、私なんても自分でベンチで見ていても感激しちゃって涙が出そうだったんですが、府県の人たちも感激して、非常に素晴らしい試合、本当にここに来てやれてよかったと思います。はい、
お子さんたちもね、きっとこう遠くまで来てああいう試合できて、またこう自信になって、ね、残り3月までのシーズン、きっと6年生なんかまたね、力ついてくるんじゃないですかね。
またこれでね、一皮向けていいチームになるんじゃないかって思ってます。期待してます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。またよろしくお願いします。
それでは今度は、勝沼ミニバスの保護者会長さん、笠原さんに、一言感想というお話を聞きたいと思います。盛り上がって熱戦が続いてますが、暖かい日で良かったですね、今日はね。
おかげさまで天候に恵まれまして、非常に体育館の中での競技ではありますけども、気持ちよい季節の中で気持ちよく汗を流しています。
子供たちも元気がいいし、先ほど和田町の関係者の方にも何名かお話を聞いたんですけれども、皆さんバスケットの話よりも昨日のワインが美味しかったという話が多かったんですけれども、昨晩はかなり盛り上がったんでしょうかね。
ちょっといただいちゃいましたね。クジラをつまみに結構話も進んで、何時に帰ったか覚えてません。
あ、そうですか。保護者会長、総監督ともに記憶がないというお話を聞いたんですけども、
それに近いものがありますね。今朝私や総監督に電話したんですけど、聞きました。
ああね、でもこういう機会もあって、もう子供も大人も深い交流ができて、またいい1日というか2日間が過ごせたんじゃないでしょうかね。
そうですね。子供だけの交流に限らずに、大人が輪が持てるということは、来年再来年、非常に楽しみな部分がありますので、非常にいい、交流会になったかと思います。
また長く続いていくといいですね、これからもね。
そうですね。まだ3回ですけども、これが5回10回と続くことを願っております。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日日曜2日間にわたり、交流会から、武道カップ2日間の演芸を無事終了しました。勝沼ミニバスケットボールスポーツ少年団の、坂本監督に2日間を振り返っていただきたいと思います。さん、ご苦労様でした。今回の大会、それから交流会、いかがだったでしょうか。
はい、普通ですね、合計で前をですね、増えた。そういった中でもですね、身の多い絵がですね、同士の交流も、当選、うん、5ゲームが、に まあ、いいされたなっていうふうに、
私もちょっと試合見させていただいたんですが、やっぱり県外のチームも多くで、試合もこう聞いた試合が多くてですね、でもこう各チームバランスが結果的にと言ってはかもしれないですけど、バランスが取れてて、面白い試合が多かったんですけれども、チーム参加していただくチームを集めたりする上でのご苦労とかあったものだったですかね。
そうですね、県外チームについてはですね、ペターンはなく、実力的にもまあ未知数だったわけですけれども、そういった中で、また各チームで最近ではホームページと、まあ、そういったホームページからの情報も、まあ、含めてわけですけれども、合計で、まあ、男女6チーム、和田町も含めてですね、で、いいチームが多く、まあ、そのような感じ、
はい、大会の様子はですね、近々、勝沼ミニバスのホームページの方にもですね、等が掲載されるようですので、また、時間あるときに、いただければと思います。それからちょっと試合は離れ、その2日間のこととは離れるんですが、バスケットボール談義といいますかね、まあ、ここのところですと、田畑選手が2回目ですか、ということで、10日ほどで開幕頑張ってもいますけど、近いところ、山梨県に目を向けると、なんというか、社会でも活躍する選手がというふうな話をちょっと聞くんですけれども、その辺の話をちょっとしていただければと思うんですけれども、
そうですね、まあ、世界に目を向けますと、まあ、特にアメリカの NBA では、ただ、大変今プレシーズンで審判におきましては特に山梨県内においては、学園の男子では、ミニバスのです、ね、鏡選手がですね、ガードの技24に、まあ、非常にこのバスケットのレベル、山梨県内においても非常に高く、こういった選手たちでですね、まあ、触発で、まあ、NBA を目指してくれるような、ある子どもたちが欲しいことだな
って、はい、その鏡選手ですが、これは、ですかね、まあ、地元での鏡選手を励ます会という、ちょっと表現はいいのかどうか分からないですけども、そういうニュアンスもあるのかもしれないですけども、11月の23日に、吉田の、富士北麓公園の体育館でですね、その鏡選手のいる拓殖大学のバスケットボールの招待試合が、あるというこの日はですね朝8時半から目白押しでして、午前中は、ミニの試合ですかねミニの、各地区の選抜チームの男女の試合が1試合ずつ、それからこれ女子ですね下二松、今県内で一番強いチームですかねの試合があり、その後には、拓殖大学との B チームと吉田高校それから東海大学の B チームとまあ、勝沼は割と地元ですけども氷川高校の試合があるでその後に拓殖大学と東海大学の試合ということで、バスケット好きな方にはですね一日、楽しめるんではないかなというふうにもあるようですので、またご興味ある方は言っていただけたらレベルの高い話はちょっとさておきまして、勝沼にもですねKBC 勝沼バスケットボールクラブという平均年齢そうですね40歳ぐらいですかねのバスケットボールのチームがあるんですけれども坂本監督こちらの方では選手も兼任しておりまして、こちらの方は、いかですか対戦チーム募集とかありましたらこの機会にインターネットを通して、してみてはいかんかと思うんですけどどうでしょうか
そうですね、まあ、年寄りの冷や水というふうな言葉がですね正しいのかなと、まあ、思っているんですが、まあ、それでも体の続く限りを、まあ立ってるわけですけれども、全国ではね、シニアの45歳以上の、まあ、ABC と、試合等ですね、スケットボールっていうのは、その相手との、まあ、交流、人との触れ、ぜひですね、我こそはと思われるチームありましたら、ければ、試合をした後の交流会は、これは非常に濃い交流会が、できないんでも簡単しますからしますので人もお待ちしております、
何を隠そう実は今インタビューしてる私もその一員でして、まあ、やってはいるんですが対戦相手と同時にですね、みんなで楽しくバスケットをするためには、年齢的なものもあるのでメンバーをもう少し増やしたいなという部分もありましてこのラジオをお聞きになった方で、全くやったことない方でも OK です酒が飲めたり歌が歌える方であれば全然問題ないです お酒が飲めなくても結構です。一回バスケットっていうのはどんなもんかやってみようという方がいらっしゃいましたら、ぜひ、練習をですね、見に来ていただければと思います。練習日程等は、不特定なんですけれども、勝沼の、現在勝沼の町民体育館を中心に練習をしておりますので、またホームページ等々もありますので、今後、練習日程等もそちらで見れるようにしていきたいと思いますので、ぜひご興味ある方はおいでいただければと思います。坂本さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。